瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課水野大輔さんに災害時の備蓄食の備え方についてお伺いします。水野さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、備蓄食の備え方については今年5月にもお話しいただいてるんですが、今回はその続編ということですね。
はい、災害が起こりますと、全国から救援物資として食料が、送られてくるんですけども、その多くはご飯やパンのように保存が効くものとなっています。
同じようなものばかり食べていては飽きてしまいそうですし、栄養も偏りそうです。災害時でも普段のようにいろいろな食事を取ることができれば健康的な生活を送れるような気がします。
そうですね、いろいろな食事を楽しむためには身近な保存食を活用しましょう。備蓄食と聞くとすぐに思いつくようなアルファ米も長期保存が効くので、便利なんですけども、栄養が偏りがちです。この時は保存が効く缶詰を追加することをお勧めします。
缶詰なら普段の買い物でも買えますし、普段の料理で貯められておけば災害時も安心ですね。
はい、缶詰には肉、魚、野菜などたくさんの種類があり、手軽なのでぜひ活用していただきたいと思います。
私は備蓄食を用意したとき、普段利用しているスーパーの缶詰コーナーで探しました。
缶詰はたくさん種類があって目移りしますよね。これは備蓄しておこうというものは見つかりましたか？
目に留まったのは焼き鳥の缶詰やサバの缶詰ですね。ただ備蓄品に入れておくだけではなくて、食べ慣れておこうと思って少し多めに買いました。
食べ慣れておくということはとても大切です。最近の缶詰は普段のおかずとして食べても美味しいものばかりですよね。また缶詰をそのまま使うのではなく、一工夫して使うようにすると災害時にもいろいろなメニューが食べられます。
例えばどんなものがありますか？
はい、例えば焼き鳥の缶詰は溶き卵を使って加熱することで親子丼にできます。缶詰は味がしっかりついているものが多いので、調味料が手元になくても美味しい料理に早変わりします。また最近では SNS やインターネットで缶詰を使った料理がたくさん紹介されています。
缶詰を使った料理ってたくさんあるんですね。参考にしていろいろ作ってみたいと思います。
お肉やお魚の缶詰は種類も多いですから、たくさんの料理に使えます。でも缶詰の中でも野菜の缶詰はもっと災害時に役立つんです。
災害時には野菜なかなか取れないですからね。
その通りです。平成7年に発生した阪神淡路大震災での調査ですが、災害時に一番食べたいものについて聞くと野菜が食べたかったという回答が、最も多いんです。
災害発生直後を乗り切った後でもなかなか野菜は食べられないんですか？
はい、救援物資として被災地に届く食料はお米などの主食類が多いので野菜が少ないと言われます。また災害が起こると道路が寸断されるなど交通状況が悪化するため、被災地に野菜が入ってきても価格が高騰してしまうなど入手がしづらくなります。
値上がりしてしまうというのは盲点でした。
はい、また生野菜は長期保存しにくいことや、発災直後は水道が止まっていたりして野菜を洗う水が手に入らないなども理由の一つですね。
でも野菜を食べないと体調不良の原因になりますよね。
はい、災害時には、便秘や不眠といった健康障害を訴える方がどうしても増えてしまいますが、野菜を使った料理を取り入れることでそういった方が減少したと言われています。
普段の生活と全く同じように野菜を取るということは大変かもしれませんが、少しでも被災前に近づけるようにする努力は必要かもしれませんね。ただ野菜の缶詰というのはあまり思いつかないです。
はい、コーンやグリーンピースの缶詰はよく見かけると思うんですけども、他にも野菜カレーの缶詰やおでんの缶詰などもあります。
缶を開けたらすぐに食べられるものですね。できれば温めて食べられるとさらに美味しく食べられますね。
そうですね、そのためにもカセットコンロと燃料の備蓄は欠かせませんね。缶詰は賞味期限も長く備蓄に便利ですが、賞味期限が長いがゆえにいつの間にか期限切れになってしまうことも考えられます。 定期的にチェックをして買い替えることも忘れないようにしましょう。
わかりました。缶詰の他にも野菜を取れるものはありますか？
はい、乾物も有効活用ができます。切り干し大根やわかめなどの海藻類であれば、栄養バランスを整えることに使えます。
果物のフリーズドライもありますよね。災害時、甘いものが欲しくなると言われるので備えておくようにします。
甘いものといえば野菜ジュースも、備蓄に適しています。紙パックのものであれば常温で保存ができますし、味のバリエーションも多いです。長期保存が効く缶タイプの野菜ジュースも備蓄用として販売されています。
いろいろな手段を駆使すれば災害時でも野菜が取れるということですね。
はい、準備が普段からできるかどうかが大きな分かれ目ですね。缶詰や乾物などによる野菜の準備をお話ししましたが、生野菜でも長期保存に適したものがあるんです。
パッと思いつくものだと玉ねぎやじゃがいもですね。
そうですね。他にも人参などの根菜は日持ちする傾向にあります。ただ生野菜は水で洗ったりしなければいけない場合が多く、災害直後には使いづらい場面もあるのが弱点です。
災害直後では調理器具も少ないって言いますよね。発災からどれくらいの時間が経っているかで使える材料も変わってくるということですね。
そうですね。災害、発災後はですね、食事に3つのステージがあると言われています。
1つ目のステージは発災直後ですか？
はい、発災直後はライフライン、つまり電気、水道、ガスが止まってしまう場合があります。加熱調理ができないので加熱不要で食べられるものが必要です。そして2つ目のステージは電気だけ復旧している段階です。
電気が復旧すればお湯が沸かせるようになりますね。そうすればインスタント食品が作れるようになったりするので少し料理の幅が広がる気がします。
そして3つ目のステージはライフラインがすべて復旧し、かつ調理器具も充実した段階です。
普段とあまり変わらない状態のことですね。普段であれば煮たり焼いたり炒めたり、いろんな調理方法ができますよね。
そうですね。いろいろな調理方法ができるということは、食べられる食材に制限がなくなったことを意味します。
しっかり加熱調理ができれば衛生的ですよね。
はい、災害時には衛生状態が悪くなりがちですので十分注意しましょう。
被災者にかかるストレスも大きいですし、病気にかかりやすい環境ですよね。
はい、加熱ができるのであれば、ね、しっかりお加熱をすることや、できるだけ早めに食べてしまうなどを心をかけましょう。
はい、今回は備蓄食についてお話しいただきましたが、災害に立ち向かうため、いろいろな種類の備蓄食を備えておくことがいいということが分かりました。
災害に備えて普段からできることはたくさんありますし、災害発生後の段階に落ちた備蓄食の準備まで考えられるとベストですね。今回は気軽に備えることのできる缶詰等を紹介させていただきましたが、備蓄食として3年から5年の長期保存ができるものも日増しに増えています。
へえ、そういった新しい商品にも何か特徴はあるんですか？
はい、悲しいことですが災害は毎年どこかで発生していますよね。そういった災害で被災者から求められた特徴が新商品には組み込まれています。
温めなくても美味しく食べられるような備蓄食、確かに増えてきてるように感じます。
そうですね。他にもアレルギー対応の備蓄食もありますし、子どもや高齢者など食べる量が少ない方に向け量を減らした備蓄食もあります。
無理して食べ過ぎても体調を崩してしまうこともありますからね。備蓄食の世界も進化してるんですね。家庭内の備蓄見直すときに家族の特徴も考えて備蓄するようにしたいと思います。
はい、ぜひこの機会に家庭内備蓄の見直しをしていただけたらと思います。
はい、そうですね。災害が発生したとき栄養バランスが偏りがちなので、ぜひ皆さん本日のお話を参考にしていただいて、バランスの良い備蓄食の準備してください。今日は瀬戸市役所危機管理課水野さんに災害時の備蓄食の備え方についてのお話をしていただきました。水野さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。